では心の三原色というところの解説をしていきたいと思います。心の三原色っていうのはですね、東邦大学名誉教授の、有田博士っていう人が提唱されているもので、ドーパミン、ノルアドレナリン、セロトニンっていうこの3つの代表的な、脳内ホルモンを、光の三原色に、なぞらえて、赤、青、緑という色で、図式化したものになります。で、まずドーパミンというものなんですけど、これはポジティブな赤っていうふうにね、書いてありますけど、ドーパミンっていうホルモンはですね、もう目的に向かってまっしぐらみたいなね、脳内の覚醒剤みたいなものです。目覚めよ、行けみたいなね、覚醒ホルモンだっていうふうに僕は、捉えています。で、まあ、快感を伴うんですね、ドーパミンっていうのは。逆にじゃあドーパミンが不足すると、まあ、欠乏するとどうなるかっていうと、疲労感、だったりとか、怠慢ですね、だったり、喜びを感じることができない、性欲がなくなる、睡眠障害に陥る、気分のムラができる、絶望感を、感じる、記憶喪失、集中力の欠如っていうような、まあ、様々な弊害があるわけですね。だからこのドーパミンという、ポジティブな赤、この色、このホルモンを、うまくコントロールする必要があるわけですね。で、次に、ノルアドレナリンっていうものですね。これは、別名ノルエピネフリン、ノルエピネフリンって呼ばれたり、ノルアドレナリンっていうふうに呼ばれたりしますけど、まあ今回はノルアドレナリンで統一したいなというふうに思います。で、これはネガティブな青というふうに書かれていますけど よく怒りのホルモンっていうふうにね、呼ばれたりもします。怒りのホルモン。精神に作用して、感情の高ぶりとか、イライラとか、そういったものを起こしたり、血気盛んな状態を起こしたりっていうふうに、まあ、なるものなんですけど、多くの動物に分泌されている原始的な物質なんですね。まあ、外的刺激、ストレスに反応して、それに対抗しようとするホルモンになります。だから外からの刺激があるじゃないですか。で、あ、危険だとかね、そういった場合にそれに即座に、まあ、危険だってなった瞬間にノルアドレナリンが分泌されて、それに反応して対抗すると。だから戦うか逃げるかっていうどちらかの、対抗をするということですね。で、生存本能に直結した、ホルモンになりますので、緊張感を生んだりだとか、集中力を生んだりとか、そういったことが起こります。で、外的刺激、まあ、ストレスっていうものはですね、まあ、例えばですね、大勢の前でスピーチをするみたいなこと時っていうのは最初みんな緊張するでしょ。緊張してるその時っていうのはノルアドレナリンが、まあ、ドバドバ出てるわけですね。でもそれも、回数をこなしていくうちに徐々に慣れてくるじゃないですか。で、これはストレス耐性ができるっていうことなんです。だから外的刺激に対しても、それに対してどんどん順応していけばストレス耐性ができて、まあ、例えば我慢強くなったりとかね、そういうことができる優秀なリーダーになる、なりうる可能性もあるということですね。だけど、このノルアドレナリンっていうものは、まあ、動物的なね、その生存本能、本能に、まあ、直結した、ホルモンであるということを覚えておいてください。で、これが、欠乏してしまうとどうなるかっていうと、まあ、その外的刺激ですね、ストレスに対して反応できなくなるわけですから、まあ、仕事や学習効率の低下を招くし、注意力が散漫になる、ね、で、鈍感になる、意欲や判断力が欠如する、無気力、無関心になる。で、肉体的には、低血圧、貧血、めまい、立ちくらみ。で、朝辛くて起きれないよとかね、夜寝つきが悪いよとかね、そういった、まあ、睡眠障害的なことも起こりうると。でも逆に、ノルアドレナリンが過剰に出すぎると、これまた困ったもんで、もう、イライラしてしょうがない。もう激怒。ね、 もうクソーみたいな、そういうなんかもうサイヤ人状態になるわけですね。もう本当に高ぶって、イライラして攻撃的になってみたいな感じになってしまうので、これはバランスが重要ってことです。出すぎてもダメ、出なさすぎてもダメ、程よく出ないといけないってことです。で、これは補足なんですけど、ノルアドレナリンというものは実はドーパミンが、酵素によって酸化したものなんですね。だからドーパミンが出て、それがノルアドレナリンに変換されて、実はその後ノルアドレナリンがアドレナリンというものに変換されます。で、アドレナリンっていうのは、恐怖のホルモンっていうふうに言われてるんですけど、ノルアドレナリンが怒りのホルモンっていうふうに言われてて、まあ本能のホルモンですね。これっていうのは精神に作用するんです。だけどアドレナリンっていうのは肉体に作用します。肉体、まあ主に筋肉とか血管とかそういったものに作用して運動能力を高めます。で、そういう緊急時だったりね、驚いた時だったりね、そういった時に分泌されると。だからよくね、その格闘技の試合とかで、戦ってるね、選手の脳内では今もうアドレナリンがドバドバ出てるんじゃないかみたいなね、そういった話とかが、ありますけど、それは実際にそうなんですね。戦闘モードの時に自分の身体能力を高める、そういうためにアドレナリンというものがどんどん、まあ、分泌されるということですね。まあそれを覚えておいてください。だからアドレナリンがボンボン出てるともう戦闘モードですから、運動能力も高まるし、おそらくその痛みをねあんまり感じなかったりだとかね、その反射神経がねすごい研ぎ澄まされただとか、そういったことになると思うんですけど、このアドレナリンが切れた時、これが怖いですね。僕もね、長年ボクシングをやってきたんでその感覚はすごくわかるんですけど、試合中ってね殴られてもあんまり痛くないんですよ。だからその殴られた感覚はあるんですけど、別にその痛いと思わない。クソってね、いう感じで、クソ殴りやがったな、見てろみたいな感じで、やり返してやるからな、みたいな、ね、とか、負けねえぞみたいな、そういった感情になるだけなんですね、正直。その脳がぐらついて、うわ、効いたなっていうことはあるんですけど、痛いなって思うことっていうのは、まあゼロじゃないにしてもそんなに多くない。だけど試合が終わってしばらくしてね、ちょっとリラックスモードで落ち着いてきた時にズキズキ痛み出すんですよ。あ、痛えみたいな、あ、鼻痛えとかね、あ、まぶたの上切った痛えとかね。だからそれは後から来るんですね。試合中はもうアドレナリンがドバドバ出てるんで全然痛みも感じないし、普段ではまあその出せないようなパフォーマンスを出したりとかね、いうふうになるんですけど、それが切れた時に、まあそういうふうになるということですね。で、次、セロトニンというホルモンです。セロトニン。これは、緑ですね。心が安定した状態の緑。つまりニュートラルですね。ニュートラル。ニュートラルな緑っていうことです。だからポジティブ、ネガティブ、ニュートラルっていう、この3つで三原色と。いうことなわけですけど、セロトニンっていうのは僕は安定ホルモンっていうふうに呼んでいます。精神の安定、身体機能の安定、そういったものを、生んでくれるホルモンなわけですね。体的にはですね、腸の蠕動運動っていうものを促してくれたりだとか、例えば出血しました、セロトニンが出てたら止血が早くなりますとか、血圧、呼吸、心拍数、そういったものが、活動的になったりとかね、痛みを和らげてくれる、姿勢が良くなるみたいな、そういった効果が、現れます。セロトニンが分泌されていると。で、セロトニンっていうのは朝起きてから夕方まで分泌するんですね。で、この日中に分泌されたセロトニンは夜になると、メラトニンっていうまた脳内ホルモン、まあ、別のねやつに変化するんですけど、このメラトニンっていうのは、一言で言うと睡眠ホルモンです。だメラトニンが、ちゃんと分泌されてないと、寝つけないというふうになったりするわけですね。でメラトニンは、夕方から、深夜0時ごろぐらいまで生成されて、0時を過ぎると分泌量が減ると、で朝になると分泌が停止するということなんで、 この時間帯にですね、液晶画面、ブルーライトですね、を見るとメラトニンが減少してしまうので、だから寝る前にスマホ見るとかパソコン見るとかっていうのは、実は、睡眠障害に陥りやすくなるということなので、ちょっと気をつけておいてほしいなというふうに思います。で、このセロトニン、ね、安定ホルモン、これがじゃあ欠乏してしまうとどうなるのかっていうと、まずメンタルが弱くなります。ストレスに過敏になって、うつ状態になって、で、疲れやすくなります。無気力、無関心になって、で、寝つきが悪くなる、不眠症になったり、体内時計が乱れたりというふうになってしまうということですね。なので、この3つのドーパミン、ノルアドレナリン、セロトニンっていう、この3つのバランスが大事なんだっていうことです。バランス。だから赤一色っていうのは、もうこれは、もうドーパミンだけ出てるっていう状態ですから、もう快感がなければならないみたいなね、依存状態なわけですよ。だからこのドーパミンだけ過剰に出てる状態っていうのも、これまた困るわけですね。もうドーパミンがものすごい出てて、他のがあんまり出てないという状態では、なんかもうパチンコ依存症とかね、そのギャンブル依存症みたいな感じになってるとか、なんだろうな、セックス依存症とかね、なんかのその依存状態に、もう快楽がなければ、いても立ってもいられないよみたいなね、快楽を欲して欲して欲してみたいな、ね、欲しい欲しい欲しいって気持ちよくなりたいよみたいな、そういった状態になってしまうということですね。もちろんこれはポジティブな、行動力を生むものでもあるんですけど、その反面依存状態も生みやすいということです。逆に、ノルアドレナリンですね、これはネガティブな青なんですけど、この青一色になってしまうと、もうイライラしてね、でブチ切れたりとか、落ち着きがない、こういう時になる、ね、本能の、ホルモンですから、外的刺激に対して反応するね、戦うか逃げるかですから、逃げるっていう風になったら鬱状態になってしまう、もう無理みたいなね、もう本当嫌だ、でも本当ネガティブになってしまうと、で不安で不安でしょうがないよみたいなね、感じ、このなんだろう、切迫感というかね、ジリジリする焦燥感というか、そういったものが生まれてしまうということですね。で、セロトニン一色っていう、こういう状態があるのかどうかっていうのはちょっと分かんないんですけど、これはおそらく僕はですね、快も不快もない状態なんじゃないかなと。だからドーパミン出てないから快はないわけですね。でノルアドレナリンが出てないから、不快な感じもしないと、緊張状態もない、だからもうボケーってしたような、なんかね、そういった状態になるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、ちょっとこれはあんまりない状態なんで、基本的にはドーパミンとか、ね、セロトニンは、出ますから、あんまりないとは思いますけど、そういう状態になるんじゃないかなというふうに思います。で、じゃあドーパミンがね、この出すぎてやばいなっていう時でも、セロトニンがちょっと出てれば、赤と緑が合わさって黄色になるわけです、ね、ドーパミン足すセロトニンで、黄色になる。黄色の状態っていうのは、まだいいわけですね。赤一色とよりはまだいいわけです。これは快感を感じつつも、でも依存まではいかないような状態なわけですから、結構ちょうどいいかなっていうような感じの状態ですね。でも緊張感はないかもしれないですね。逆にドーパミンと、じゃあノルアドレナリンが両方出てるこの紫の状態、これは快と不快を行ったり来たりしてる、情緒不安定な状態というふうに言えますよね。緊張する時もあるし、でもなんか気持ちよくなる時もあるしみたいなね、感じで、なんか本当にギャンブルやってる時なんかってのはこんな状態になるんじゃないかなっていうふうに思いますね。じゃあ、ノルアドレナリンのそのネガティブな青一色の状態にセロトニンが混ぜられると、これは、ストレスを感じつつも、うつとかね、そういったこうイライラみたいな、そういった、精神がね、こうちょっとネガティブにね、怒りとか、不安とかには至らない、ストレスは感じてるけど、でもなんとかなるんじゃないかなっていうふうにちょっと思える、ちょっと心の安定があるような状態ということですね。で、最もいいのはこの白色の状態です。これは最高の状態、理想の心の状態ですね。 だドーパミン、ノルアドレナリン、セロトニン、この、全てが調和した、バランスの取れた一番安定した心の状態です。程よい緊張感も感じつつ、快もね、感じつつ心の安定もあるという、もう一番、いい状態ですね。だからここを、まあ、目指すということです。でそうすると、じゃあ今のあなたの、心の状態はどこですかと、この図で見ると何色ですか、今のあなたの心の状態は。そして、次はどの状態になりたいですか、ね、次迎えたい状態はどこですか。仮にじゃあ今青一色なんだとしたら、ちょっと安定したいかなって思いますよね。じゃあセロトニンを分泌させようと、セロトニンが出るようなことをやろうっていうふうに思えばいいわけですね。今赤一色であると、ね、もうこれじゃダメだって。で、ここはちょっと自分に対してですね、ちょっと緊張感を持たないといけないんじゃないかなって。ね、もう快楽快楽快楽っていうふうになってるけど、ちゃんと緊張感を持って毎日をね過ごさないといけないんじゃないかなって。いうふうに思うのであれば、じゃあノルアドレナリンが出るような行動をすればいいということですね。といったような感じで、今の自分の状態は何色ですか。で、次迎えたいのはどの色ですかっていうことです。当然最終的には白。ね、ここを目指したわけですね。白。白色になるように頑張っていこうと。ね、そういうふうにコントロールしていこうということです。これが、脳内麻薬を戦略的に活用していこうという脳内麻薬ストラテジーの、まあ、考え方になります。で、次の音声で具体的に、じゃあドーパミンってどうやって出すの、セロトニンってどうやって出すのみたいな、ところの話をしたいなというふうに思います。ではまた、次の音声で。